天王寺アップルクラブがお届けするタックポッドキャスト始まります。2016年2月19日タックポッドキャスト第16回目の始まりです。
この番組は IT 関連情報を中心に様々な情報を皆さんにお伝えします。
配信をお届けするのは大阪の天王寺を拠点に活動するアップルユーザーグループタック天王寺アップルクラブの大道とタック顧問のクイファーさんです。
クイファーです。
今日なんか落ち着いた感じでハートが入ってましたね。
ありがとうございます。ちょっとここ3日ぐらい寝込んでまして、はい、ちょっとね熱が出たり声は本当に出なかったので、はい、あとあの持病の 逆流性食道炎とですね、はい、あのトリプルパンチぐらいでちょっと大変な目に遭ってました、はい、
もうちょっと良くなってもらったみたいでですね、はい、収録ができるってことになったらよかったです。
ギリギリまでねちょっとあのいつしましょうっていう風でこう前後したんですけどね、はい、
今日は実は、12月の14日バレンタインデーの収録なんですけど、はい、バレンタインデーってあれですよね、クイホさんが私にチョコレートを送る日ですよね。
うん、
あ、違う。
そうなんですか。そんな日があったんですね。
やめときます。実は昨日ですね、2016年1回目2月の AGM 大阪がありまして、
はい、
はい、私ももちろんいつものようにスタッフとして参加させてもらってですね、
はい、
で今回の AGM ですね、
はい、
いろんな催しがあったんですけれども、うん、私が一番印象に残ってるのはですね、
はい、
Mac で音楽クラブの柴さん、
はいはいはい、
埼玉県在住が菊池桃子20歳
はいはい、はい、
が今回ですね、
はい、
うちのポッドキャストでも以前取り上げました、うん、iPad Pro でガレージバンドを使っての演奏のレコーディングっていうのをやってくれたんですね。一回 iPad でギターを弾いてくれたじゃないですか。
はい、そうですね、
はい、あれをなんですかね、応用してですね、
はい、
いろんな楽器のパートをコードを使って、
うんうんうんうん、
曲を作って、うん、さらには、
うん、
自分の声までそこに録音して、
うんうんうん、
で最後それを集約して、
うん、
曲にしてっていうのをやってくれたんです、
うんうん、
ちょっとクイファーさん音源あるんでちょっと今から聞いてみますか、
はい、はい、聞きました。
はい、今皆さんにもお流したこの曲すごいでしょ。これですね、クイファーさん、
うんう
ん、わずかみんなの前に出て、
うんうん、
ステージ上で30分で、
うん、
一から作って、
うん、
で録音までしてやった曲なんですよ、
うん、
柴さんやっぱすごいですね。
はい、前から、はい、まあ、何度も声のいい人、うん、私2人ぐらい知ってますよとか、まあね、
はい、
で、まあ、紹介したこともありますけど、
はい、
本当に今聞くと無駄に声がいいですね。
いや、無駄はいい、かっこいいじゃないですか、やっぱり、
ね、本当すごいですよね。透明感あっていいですね。
で、まあ、私、まあ、声もそうですけど、こういうふうに音楽を iPad を使って、しかもなんかいろいろとね、あの、なんかリズムを作ったりとかっていうのとかも教えてくれたんですけど、まあ、詳しいのは AUGM 大阪のサイトからですね、あの、Ustream で見れるんで、また見てもらいたいですけど、はい、こんなこと、私、できるっていうことすら知らなかったんで、なんか、ポロンポロンやるが、のが、ガレージバンドかなと思ってたんです。このポッドキャストの編集ももちろん、ガレージバンドでやってますけど、そういうのは得意だと思ってたんですけど、例えば音源から録音したものを、なんですかね、加工する、
うん、
まさかガレージバンド自体が音源を持っててですよ、
うん、
昔の FM シンセみたいにですね、うん、でできるって知らなかったんで感動します。
うん、
ただ音源は一個一個あれですよね、やっぱり 落とすのに時間かかりましたけど、
うん、はいはい、
もともと入ってないからですね、
うんうんうん、あ、そうなんですね、あ、まあ、そうでしょうね、はい、
でもすごいなと、これ前からも言ってますけど、タックのポッドキャストの曲作ってくれるって言ってましたよね。
はい。
でその前に AUG も大阪の曲作ってどないすんねんっていうのが私からのツッコミなんですけど、どうでしょう、はい、
それはね、はい、でもその次の返しが怖くて、はい、なかなか次のことが言えないんですけど。
え、どういうことです
か。だからその、はい、早く詩を提供してくださいって多分返されると思うんですよ。
いや、私今回 AJ も大阪でも司会やらせてもらって、はい、素晴らしかったです、うちの曲いつ作ってくれるんですかって言ったら、作詞さえあればすぐ作りますって言われちゃったんです。
でしょ、うん、
これは どんな作詞で、ね、歌をつけたらいいのかですね。まあ、もし
それも、はい、あの、じゃないですか、他力本願の大地さんとしてはですよ。
そういう言い方やめてもらっていいですか。他力本願の大地じゃない。他力本願のタックポッドキャスト。じゃあ、もしよろしければ皆さんもね、ちょっと、あの、それは長い曲にする気はないんで、
はいはい。
ね、あの、
単語を募集してですね。
そうそうそう。単語を募集して、はい。エンディングとかで使えたらいいなと思うん
です。そうですね。はい、
あの、クイファーさんの、あの、あ、何もないです。はいはい。あの、はい。エンディングで使えたらですね。いいなと思って。
でもエンディングで使うとしたらやっぱ、あの、
はい、
え、歌詞なしの方が良くないです？あ、でもそうしない、え、でもなんか、あ、でもハミングぐらいで。
いや、なんか、私が思うにですよ、
はいはいはい、
あの、エンディングでインストルメンタルのね、トルキスさんの曲が流れて、
はい、
で、次は、柴さんの声の入った曲が流れて、かっこいいじゃないですか。
うん。
うん、どちらもマックの音楽クラブのね、
はい、
だからご提供いただいて、そう考えてるんですけどね。
はい、
あれ、あんま意見ないですか。
いや、もうなんかそう、次に来るのは、あの、歌詞作ってくださいよみたいな感じで来られると困るなっていう。
私がですか。
はい、
私がですか。いや、はい、私はそう思ってるんですけど。
ほらほら、
何でも栗原さんにお願いしてるようじゃダメでしょ。
ああ、
なので、まずはリスナーさんの皆さんにお願いして。
そこからないんですね。
はい。はい、で、それで、まあ、ある程度までいったら、クイワさんにそれをまとめてもらおうかなと思ってるんですよ。なぜならですよ。
はい。
なぜなら私はこの番組のプロデューサー兼、
はい、
ディレクター兼クイワさんのマネージャーだからです。
は
ぁ、まあ。納得はいかなくて結構ですから、はい。
全く納得いってないですね。なんかもうちょっと返す言葉を考えていたんですけど、それもなんか、飽きすぎちゃって、なんか思いつかなかったです。はい。
AJ も大阪はですね、
はい、
今年からは3回にしようという話で、うん、まあ、スタッフでまとまって、
うん、
2月ですね。
うん、
まあ、1月か2月のセスの後、
うん、
で6月の WWDC の後、うん、で9月、10月の、まあ、iPhone が大体いつもそこに発売されます、うん、そのあたりにしようかなっていう話になってますんでね。うん、
なるほど、はい。
毎回毎回いろんな方に来ていただいてですね、皆さんにこう、聞いてもらいたい、伝えたいことを誰かが発表するという形式でやってますんでね。私はスタッフとしても頑張ってますんでね。ぜひ AUG も大阪でも皆さん年3回やりますんで来てもらいたいなと思ってます。今回も私前に出てほらお話しさせてもらってタックの大道ですという話でさせてもらって、
はい、
みんな期待してるんでちゃんと言いましたから、
ん、
はい、クイファさんは来てませんと。
あ、はい。え、それで終わったんじゃないですよね。なんかちょっとチラッと、はい、私たまたまツイッターで、たまたまなんか見かけたので、はいはいはい、スライド出してませんでした。
あ、スライド出しましたよ。
スライド出してるなんか、大道さんの絵っていうのを、写真をチラッと見かけたんですけど、はいはい、それについては全く触れられないんですね。
え、あ、は、はい。え、クイファさんの、
はい、
あの、なんか、iPhone 構えておられる写真を使って、
はいはいはい、
まあ、タックポッドキャスト頑張ってますって話をしました。は
い、あ、そうだったんですね。
はい、
あ、それ、ありがとうございます。いや、なんか特別だから、そういった、事前にご連絡がなかったので、ご連絡いただいてなかったんで、なんか別方向から聞いてちょっとびっくりしたっていうか。
いや、
そうなんですね。
いや、これは、でも、ちょっと待ってください、栗原さん。
はい、
私、自分を弁護するわけじゃないですけど、あのファイルはクヨワさんにもお見せしてね、これ各地の MGM でこれを使おうと思ってますって言った時はいいですよって快諾してくれたじゃないですか。
快諾ではなかった気がするんですけど。
あ、じゃあ承諾してくれたじゃないですか。
まあ一応なんかその金木沈黙は同意みたいな雰囲気ですよね。
そうですね。
なんだろうこのまま。
AGM 大阪、今回もですね、100人近くの方に集まっていただいて、本当に楽しいイベントとなりました。次は、6月、夏ですね、はい、行おうと思っておりますので、皆さんのお越しをお待ちしております。
はい。
タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介していきます。
はい、お願いします。
はい。まず一つ目のニュースなんですけれども、2016年2月14日18時56分にリツイートした記事です。Google がついにピカソの閉鎖へ、 Google フォトへの移行ツールについては不明瞭な部分も、これはテッククランチからの記事です。
はい、はい、
まあピカソが簡単に言ったらもうサービスやめちゃうっていう話ですね。で Google としてはフォトサービスはピカソと Google フォト2つあったんで、まあ、ピカソを閉鎖して Google フォトに移りますよというふうな感じなんですけど、小屋さんはかなりのピカサ利用者だったんですよね。
困りますよ、だって Google フォトなんてここ最近出てきたポットデじゃないですか。
ポットデなんかそれあれですね、
ポットデですよ、
うちのポッドキャストみたいですね、最近出てきたポットデですね。
もうね、なんかだから、Google フォトではなくてそのピカサって、はい、結構その Google のブログ、うん、無料ブログのそのシステム、はい、ブロガーっていうんですけど、はい、そのサービスと結構連動してたんですよ。だから初めにブロガーを無料でその使い始めた人は、はい、まあ、画像をアップしたりとかするのってどういうシステムになってるのかよくわからないけど、画像っていうボタンをその、なんていうのかな、まあ、ツールの中で押すと、こういうふうでこういうふうでこういうふうでって、まあ、その形にできてくるっていう感じなんですけど、これ
逆にあれですか、うん、ブロガーを使って、Google のブログを書いてると、
はい、
画像は自動的にそのピカサに入ってたっていうような感じですか。
そうなんです、
ね、あ、なるほど、はい、
でそれがね、何百枚ってある人が今さら移行します、大丈夫です、ピカサでのユーザーの人も満足していただけますって言ってもですね、今現在、
はい、
満足できる方向に進んでるとは私たちユーザーも思えないんですよね。というのは Google フォトの URL と、ピカサの URL が全く違うっていうのは私たちも両方使って知っているので、
あもう全然 URL 自体が違うわけですか。
うん、違うと思うんですよ。そうするとですね、
そういうことですね。
そうなんです、 URL が移行して使えるようになったとしても、うんうん、URL 変わっちゃう可能性あるじゃないですか。
なるほど、画像自体は残っていてもですね、うんうん、ブログからですね、引用している URL が変わればもちろん画像ファイルはないっていう形になっちゃう。
そうなんですよ、指示してますね、 HTML で書いてこの URL って指示してますからね、それをその読み込んでくるわけで、その、まあ、なんて言うんだろう、ウェブのそのページ自体に、
はい、
まあ、なんていうのかな、まあ、言ってみればドキュメントみたいな感じで貼り付けて持ってるわけじゃないですからね。
う
ん、
そうですね、
呼び込んでくる、その度に、まあ、呼び込んでくるっていう風に、
ね、参照しているっていう感じ
ですね。はい、そうですね、になりますから、うん、これはね大きいんですよ。
どうしようね、私ブログとかほらちょろっとやり始めた頃に、
はいはい、
その例えばもう今はなきゃ、ライブドアのブログとかです、まああることはあるんですけど、旧ライブドアのブログとかですね、はい、だそういうのを使ってると、まあ、教えてもらったのはそういうブログサービスっていうのは将来ですね、有料化したりとか、それが極端に高くなったりしたら続けられないよと、であとは、うん、まあ、閉鎖することもあるよと、そういう時にそこに画像を預けてると、
うん、
他の、まあ、例えばブログに引っ越した時にね、あとが大変だから、うん、そういう時はピカサに上げとけばね、うん、ピカサから
そうなんですよ、参照場所はずっと変わらないってことになりますよね。そ
う
そ
う、っていうふうに教えてもらったぐらいのサービスが逆になくなっちゃうわけですね。
そうなんですよ、画像がね、なんかね保存されてね、ありゃいいって問題じゃないんですよ。 URL 変わっちゃったら意味ないんですよこれ。で絶対変わると思いますよ。だって今ピカサ の、はい、そのまあ、ある画像預けている画像のリンク、まあ、URL を見るとですね、だってね、HTTPS もスラッシュスラッシュまではいいですよね、そのあとね、ピカサウェブドット、
ああ、ね、
Google.com ですからね。
そのドメインがどうなるかってことですね。
そうですね、今までのものはそのまま生かしてっていう風だったらいいんですよね。
今後移行ツールとか使えるっていう話があるじゃないですか、
はい、
でその移行ツールを使ったら その画像がなくなってしまうっていうことはないんでしょうけどね、
はい、
うん、でもなくなってしまうということはないですけど、だように URL が変わっちゃったりするとブログから参照についてはちょっとリンク切れになっちゃう恐れはありますよね。
はい、
うん、ピカサは、ね、結構長いことついたサービスのイメージありますね。
うん、そうですね、はい。
で、Mac 用のデスクトップアプリなんかもあったじゃないですか。
うん、あ、はい、ありましたね。
ありましたよね。私も使ってました。
はい、うん、あれで知らないでじゃんじゃん開けてたら、なんかすごく容量が減るからなんでだろうって思ったら、そのまま圧縮しないで送ってたんです。圧縮しないで送るタイプのものだったんですよね。今は、そういう、なんて言うんだろう、チェック項目があって、はい、圧縮して、その無料の範囲内でアップロードするっていうことができるようになったんですけどね。
なるほど。はい。ピカさん、まあ、同じようなんで、フリッカーってサービスがありますけど、
はいはい。
まあ、あっちの方は全然そんな話聞かないですね。
そうですね。でもこれ、なんていうんですか、クラウドサービスって、
はい、
いつから、その永遠のものじゃないっていう風に思ってないといけないのかもしれないですね。
そうですね。
まあ、ちょっとどうってわからないですけど、はい。
クラウドサービスで、例えばドライブとしてのクラウドサービスなんていうのは、うん、まあ、どう言ってんですかね、そこまで気にすることないじゃないですか。うん、ドライブやからですね、うん、ファイルサーバーみたいな感じですけど、うん、いわゆるこのように、例えば画像加工したりとかですね、うん、その、うん、画像を預けて、まあ、閲覧できたりするサービスとかっていうものであればですよ、
うん、
今言ったように会社の運営方針が変わったりするとこうやってなくなるってことはあるんですね。
う
ん、
そうですね。
もう明らかにですよ、ピカサとグーグルフォトだったら、はい、グーグルフォトの方はあれでしょ、個人のデータを集めるための仕組みができてるじゃないですか。ピカサの方はどっちかというと本当に画像を保存するっていうサービスですから、うんうん、やっぱりグーグルとしてはね、大きなドライブ容量を使ってやるわけですから、お金になる方で、うん、まあ、Google ほどでやるっていうのが、うん、まあ、普通の考え方ですから、
はい、そうですね、
いずれ淘汰されるとは思ってましたけど、
はい、
こんなに早く来るとは私も思いませんでしたよね。
そうですね、それだけやっぱり、うん、Google フォトの利用率っていうのがめちゃくちゃ一気に増えたんでしょうね。
そうなんでしょうね。まあ、Amazon も Amazon のですね、サービス、写真を上げたりできるようになって、はい、あれもまさに個人のですね、個人の情報って言ったら、うん、個人情報って言ったら、ちょっと語弊があって、うん、ちょっと皆さんとね、考えてみるとそこがあるかもしれませんけど、その個人がどのような活動をしているのかっていうことを収集して、で、その人の別に個人を特定するっていう意味じゃなくてですね、っていうのに使われているのは間違いありませんのでですね。そうですね。じゃあ、久保さん、これピカさんの URL 変わっちゃうと、一個ずつあれですか、また書き換えていくんですか、コード。
無理です。いや、無理です、無理です。探し当てて書き換えるっていうのはもう無理です。私、画像データだけで10万枚以上あるんで。
10万枚。
Google に最近、2ヶ月ぐらいかけてアップロードしたので、年末、はい、年末年始なので、はい、ちょっともう厳しいと思いますね。どの写真を使ったかというのが、はい、
分かんないですもんね。
分かんなくなっちゃうんですよね。
出ました。やはりこれからもですね、このようにクラウドサービスでなくなってしまうというものがあると思いますので、
はい、
これはお金払って有料のものであろうと無料のものであろうと私は全然変わらないと思うんですね。
はい、
うん、有料のものでも結局はやめますって言ったらもうそれで終わりですもんね。
そうですね、そう思います。はい、
なので、はい、まあ、有料無料かかわらずこういうことは起こるということで、まあ、自分で自衛策というかですね、いろんなことを考えていかないとダメなのかなと思いますね。
はい、
2016年2月10日19時7分にリツイートした記事です。重力波の直接観測に成功、13億年前のブラックホール衝突の余波検出正式発表、ギズモドジャパンの記事です。
はい、
これはですね、アインシュタインってあれですね、ミツバチが死んだら4年で人間にもうダメになっちゃうわ言った人です。
そうですね、はい、
あの人あれですね、ミツバチのこと詳しいだけか思ったらなんかこう物理のことも詳しかったみたいですね。
なんか、物理のことの方が詳しいんですけど。
あ、そうなんですか。
はい。どっちかっていうと、物理の方がメインの人ですよ。はい。ご存知なかったかもしれないですけど。
一般相対性理論と特殊相対性理論、両方勉強しました、ね、はい。加速、等加速度運動の中でやるものなのかとかいう話ですね。はい、まあ、いいです、そんな話は。ところで、この一般相対性理論の中で予言したのが、重力波ということで。
うん、
久保さん、間違ってたら教えてくださいね。
はい、
アインシュタインがこの 相対性理論で言ってたのは、重たいものがあったりする、うん、まあ、例えば万有引力ってあるじゃないですか、
うん、
万有引力っていうのは重たいものと軽いものがあったら重たいものの方に軽いものが引っ張られるっていうことですよね、
はいはい、
それはなんでかって言ったら、この空間に重たいものが巻いたらどうしましょうかね。ホテルのベッドの上にシーツが引いてあるじゃないですか、
うん、
そこに例えば重たいものをボンと 鉄球を置くじゃないですか、
うん、
でグッと沈みますよね、
うん、
だから沈むということは、例えばその横に鉄球の横にピンポン玉とか置いたら、
うん、
鉄球の方が沈んでるからそこにヒューって軽い方が吸い込まれるじゃないですか、
うんうん、はい、
ね、というような感じに空間の歪みが生じてこう、
うん、
重力値のあるんだよみたいな話ですね。時間と空間というものがありますっていう話だったじゃないですか。でこの重力波っていうのはさらに言うと、そのおもうすっごい重たいものがあったとしたらですね、うんうん、その重たいものがこう、まあ、存在した時にこの、うん、この空間に対してこうなんていうか波がポーって出ていって、
うん、
でまあ、古い昔のもんでもですよ、これだって13億年って言ってますけど、それが余波としてまだ残ってるはずだっていうふうに予言したっていうことでしたよね、
うん、はい、そうですね、
でも簡単に言うとそういうことですね、はい、それがついに観測できたわけですよ、
うん、
すごいですね、
はい、これ本当にすごいってみんな思ってるのかな、
何ですか
っていうか、なんか途方もない話で、
はい、
なんかとりあえずほら、まあ、いろんなところでいろんな人がすごいって言ってるから、なんかみんなすごいすごいって言ってるっていう感じで、私なんかこれの凄さが、
はい、
まあ、よくわからないっていうか、とてつもなさすぎちゃって、はい、ついてけないんですけど、
でも一時期ですよ、ハマ、
うん、
りませんか、私は相対性理論とか特殊相対性理論、うん、いっぱい相対性理論ってあの本読んでハマったことありますけどね、
はい、
ああ、まあ、結局何もわからなかったですけど、
そうなんです、なんかね、やれば私今そういう状態なんですけど、やればやるだけ、うん、もうなんか出口が見えなくって、
はい、
で結局何っていう話になっていて、これに関しても、はい、で結局何っていうところに今行ってるんですよ、
深いですね、私すごいなと思うのは、その何ですかね、13億年も前にですよ、
うん、
まあ言ったらもうこの発生したものがですね、
うん、
まだ未だに宇宙を漂ってて、
うん、
ついにこう観測できたっていうのは、うん、いやすごいなと思うんですけど、
うん、
すごい大きな質量がある、
うん、
重たいものって言った方がいいんですかね、わ、うん、かりやすく言うと、
うん、
ね、体積小さいのにものすごい重たいものがあったときに、うん、そこには光も吸い込まれてしまうようなものがあると、
うん、
我々観測しづらいわけじゃないですか、
うん、でも、そうなんですよ、
そこからは重力波は出てるはずなので、
うん、
その重力波を測することによって、
うん、
そこに、まあ、
うん、
ブラックホールなり、
うん、
そういう、
そうなんですね、
ものすごい重たい天体があるっていうことの観測は容易になると思いますんで、
そうなんですね、
これが前もお話したんですよ、その、ね、太陽系の惑星を調べたら地球の成り立ちが分かると、でそれ以外の外の星を調べると宇宙の成り立ちが分かると言ったように、これでまた宇宙の成り立ちが分かる一つの、まあ、糸口になるんじゃないかなと思う、うん、私なんかすごい興奮してるんですけど、
あ、そうですね、結局、
はい、
ブラックホールって、
はい、
あの結構皆さん気軽におっしゃいますけど、
はい、
ブラックホールの成り立ちとかってご存知だったりするんですかね、
はい、私知ってますよ、私ね、はい、あるあの天文が好きな女性と2人で、
はい
はい、あの大阪市津川区のブラックホールについてっていうね、
はい、
あの、
はい、
見に行きました、映像シアターを、
はい、あ、じゃあぜひ披露していただきますか
いや披露するようなことないです、
うん、はい、成り立ちとしてはですね、どうしてブラックホールができるかと言いますと、赤色巨星っていう、
まあ、赤色巨星、はい、
はい、まあ、膨張して、
はい、
あの星が、うん、星といっても惑星じゃなくて恒星の方ですね、自ら光る、
はい、
まあ、言ってみれば核融合をしているタイプの星ですね、
はい、
その星が赤色巨星といってだんだん膨張してきて、最後は自分の形を保てなくなるんですけど、
はいはいはい、
その星が太陽質量っていう風で、まあ、天文用語では表現するんですが、太陽の何倍の大きさのものっていうことですね、それ太陽質量っていうんですけど、その太陽質量の大きさに赤色巨星になった星がの重さがどれぐらいかによって、その星の最後がどういう風に変わって が変わってきちゃうんですよ。
はい、
で、はじめはみんな赤色巨星なんですけど、それがあの、しょぼいとですね、はい、白色矮星っていうので終わっちゃうんです
ね。はい、白色矮星。見ましたね、はい、あの時も見ましたね。ね、
はい。はい、で、もう一つがですね、はい、こちら側の方が、まあ、重要というか、今の話の場合の本筋になるんですが、超新星っていうので、超新星爆発というこの起こすんです。
はい、あ、そっちの方がブラックホールの話としては大体普通の話
ですね。そうですね、主流ですね。はい。それはですね、ここで、まあ、太陽質量が関わってくるんですが、その太陽質量の30倍以上の大きさだった赤色巨星が超新星爆発を起こした時にブラックホールになるって言われてるんですよ、
うんうんうん、
でもうちょっと小ぶりなものになると中性子星っていうのが、まあ、20から30倍っていうふうに言われてるんですね、はいはい、これはで、
そうなんです。中性子星って昔からあのよく聞くけど分からなかったんですけど、はい、いやブラックホールになり損ねたっていうか、
そうですそうです、
まあ、質量が足りなかったってことなん
です、はい、そういうことなんです。
うーん、
うん、そういうことなんです。で今回も、はい、そのご紹介された記事には載ってなかったんですが、他のところ の、 あの、まあ、ニュース記事なんかでは検出された重力波は約13億年前に太陽の29倍の質量と36倍の質量を持つブラックホール同士が、まあ、今回は2つが重なって1つになったっていう話ですよね。
あ、そうですね、衝突して、はい、ものすごい、まあ、衝突っていうかあれですよね、はい、重たいもの同士が惹かれ合ったっていうのが本当のことなんでしょうね。
そうですね、渦を巻いて、まあ、一つになるっていう風なあれですけど、というか29倍と36倍っていうのは、まあ、そういうことなんですよ。なので、まあ、このこれって数字の上なので、まあ、結局きっかり分かれるものではないので、まあ、ちょっと何とも言い難いんですが、まあ、でもブラックホールのサイズっていうのはあの元々の星の大きさっていうのは太陽質量の、まあ、約30倍以上のものがブラックホールになると言われているということなんです。はい。
ブラックの穴なわけですね。
うん。で、なんでブラックホールかっていうと、結局光も飛び出せないほど光も吸引してしまうほどの、まあ、引力というかその力を持っているってことですね。はい、うん、ということになるんですよね。うん、はい。ということは、はい、そのいろいろその今までのパターンって、光学望遠鏡ですともちろん光を受けて像にするっていう風ですよね、
うんうんうんうん、
映像にするってことですね、うんうん、あとはそのまあ大田さんもお詳しいと思いますけど、はい、X 線ですとか放射線っていう、まあ、要するに見えない、はい、まあ、周波数のものっていうのもやっぱりその
高い周波
数ですね、はい、っていうものも結局は、そういう風に引き寄せられるものがあると検出できないっていうことになりますからね。
まあそうそうね、おっしゃるとですね、引っ張っていかれちゃうからですね、うん、
そうですね。ですので、もっと違う方法で、検出、いろんなものが検出できるのではないかっていう、その手がかりになるっていうところが、今回の話で大きいんじゃないかなと思いますけどね。はい。
これで本当に、何度も申し上げますが、宇宙の謎が分かってですね、うん、なんで宇宙ができたんだろうっていうのが分かるっていうのは、こういうのって私も本当大好きなんで、ものすごい楽しみにしてます。はい、ぜひこの、さらにですねこの重力波の観測を続けてもらって、我々の生活に役立つものが出てくればいいなと思います。
はい、
次のニュースです。
はい、
2016年2月11日21時47分にリツイートした記事です。ゴジクデブレ補正の24倍コンパクトオリンパススタイラス SH3ペンフーデザインを継承、アートフィルターは全13種類に増える。これはデジカメウォッチからの記事です。はい、桑さんの大好きなオリンパスのコンデジですね。コンデジ、
コンデジです。
ああ、見た目がペンみたいな感じなんですよね。
そうですね、そうですね。ああ、
これ、
はい、
なんとお値段が3万7000円の安さで、結構でも性能は高いですね、
うん、
これ桑さん。
うん、まあ、私の選択肢にはないですが、はい、はい、いらんこと言いました。ひょっとして、
いや、いらんことじゃないですけど、どんな感じ、性能的にはどんな感じなんですか。
性能的にはですか、
はい、
とりあえずセンサーサイズがですね、
はい、
2.3 分の1型っていうので、まあ、ちょっと小さいんですよね。
小さいですね、
うん、はい、でもなんかで CMOS センサーなのに、うん、ですね、今の主流のマイクロフォーサーズ側のオリンパスですね、
はい、
の方はライブモスっていう新しいものを使ってるんですけど、今回は、まあ、こちらの方のはCMOSセンサーなんですよね。だから前からあるタイプのですよね、
はい、
でも 4K の動画
が取れると。
取れるっていうのなんですよね。まあ、これでレンズ交換しなくて、これで完結させたいっていう方には、うん、まあ、いいんじゃないかなと思いますけど。
これ、ズーム付きなんですね。
ズーム付きですね。ズーム付きというか、だから単焦点ではなくって、ズームレンズなんですね。はい、でズームレンズで35ミリ角に、まあ、一応、まあ、35ミリサイズに換算するのが分かりやすいと思いますので、はい、そのようにお伝えしますと、焦点距離が25ミリから600ミリですので、
相当。600?、うん、
600ですね。
600ってすごいですね。
うん。私が、まあ、以前でも、ちょこちょこお見せしてると思いますけど、私も600までのレンズは一応持ってますけど、600って相当すごいですよ。
すごいですね。
月がですね、画角で、まあ、その、なんていうか、月の表面のそのクレーターっていうのが、見えるぐらいまで撮れます。
はい、これ3万7千円ですか?
これね、ほんとびっくりするぐらい安くて、ちょっと、この安さはどこにあるんだろうって探しちゃうぐらいほんと安いと思いますけど、まあ、ただ、600ミリの側の、600ミリ側の、F 値がですね、6.9 っていうんで、うん、ああ、まあなるほどねっていう気もしなくもないんですよ。
相当くらいですね、確かに、ね。
そうなんですよ、そうなんです、うん。で、それでですね、あと、その、広角側がですね、はい、F 値が3なので、はい、うん、全くちょっと届いていないっていう気がしちゃうんですよね。せめて 2.8 とか2の、まあ、ちょっと手前の方のがないと、ちょっと使いづらいかなと思いますけど、まあこれはバランスの問題なので、まあ、うん、はい、1台でレンズ交換できないってなると、どうしても望遠っていう風になってしまうので、まあこれは仕方がないのかなと思うんですが、あとはですね、まあ、なのでこれを見ても、シャッタースピードがそんなに上がってなかったんですよね。いくつでしたっけね。
2000分の1。
そうなんですよね。2000分の1なんですよね。
はい。
ですので、はい。まあ、そんな感じかなと。
これ、はい、私でも注目してるのは、スーパーマグロで、30ミリ、
うん、
3センチまで近寄れるっていう話と、うん、Wi-Fi を内蔵しとって、スマホから遠隔で撮れるっていうのもあるんで、うんうんうん、そういう使い方便利ですよね。
うん。これ最近のオリンパスの製品では全てこれ対応になってますからね。
どうせ最近の持ってないですよ。
ああ、失礼しました。まあまあ、そういうことなんですよ。
チクチクすっくりはさん最近それ言いますよね、私に。
そんなことないですよ。気のせい、気のせいです。
本当ですか?
はい。
被害妄想?
被害妄想です。
わかりました、はい。これでも、なんかいいですね。私これぐらいで十分じゃないかなと思いますけど、私の使い方なら。
でもこれでは猫ちゃんちょっと撮れないと思いますよ。
動かれると、
うん、はい、
うん、そっか。
そうなんですよ。で特にお部屋の中で主に出さないっておっしゃってましたよね。
主に出しませんよ。そのもう悪い病気もらったら困りますから。
お家の中っていうとちょっと暗いですから、はい、やっぱりちょっと明るめのレンズではないとちょっと辛いと思いますので、でやっぱり猫ちゃんって瞳がこう大きい時に撮るとすごく可愛いじゃないですか。
そうですよね。
っていうと部屋の中が暗い時なんですよね。
いやでも私見るときギューッと細くなりますよ、あいつら。
じゃあなんかそれ撮影とかに見るの話じゃないですよね。
はい、もう完全にね、私のこと狙おうとしてますもんね。
あ、獲物だと思ってるってことです。
はい、目がこうクリクリやったのがギューッて細くなって縦長になって
怖い。
本当怖いですよ。
あ、でもね、それってね、そういう風になる時っていうのは、
はい、
まあ、なんかこれなんか、なんかね、私の印象が悪くなるので、私思いついたけど言うのやめようかな。
どうぞ。
明るい時なんですよ。
え?外が?
いや、だからその、被写体が明るい時に。あ、わかりました。
それもしかして、私の頭が光ってるって言いたいんですか、クヨさん。
そうです、そうです、そうです。
リスナーの皆さん聞きましたか?
いや、でもそれぐらい、
皆さんの大好きな冬川さんはこんな人ですからね。
いや、ちょっとやめてください、そういう方。だからなんかちょっとイメージ的にもちょっとなんか絶対そういう方向に持っていかれると思ってやめようかなと思ったんですけど、でもここはちょっと一応お伝えしておかないと。
先に言いますけど、ここ絶対切らないですからね。使えますからね。
なんで、ちょっと正直に言ったからって。
使いますよ。そっか、だから猫ちゃんは私の頭を見てあれですね、うん、上の蛍光灯とかが見えるから。
そうそうそうだと思いますよ。だってそんなあの感情で、
はい、
動向が変わるっていうのはちょっとなんかそのアニメチックすぎません？
でもなんか猫ちゃん本当に最後なんか獲物を狙うときは目が細くなるらしいですよ。
ああ、そうなんですか。じゃあやっぱり獲物説が、まあこれは獲物説にしておいた方が円満ですね。はい、失礼します。
いやでも確かに私の頭ですね、あの写真とか撮ったみたらですね、蛍光灯のほら、
はい、
ま、丸いじゃない、細い長い蛍光灯が映ってたりするんです、はい、頭にね。
はい、
これマジですからね。今日話ずれてますよ。
あ、すいません、何の話でしたっけ。
オリンパスのコンデジの話です。
おで、このスタイラス SH さんですけど、はい、ガイドさんどちらの色にするんですか。
え黒か銀かってことですか。
そうですそうです、ツートンか。
私は
バイカラーですね。
銀の方がかっこいいかな。
私もバイカラーがいいと思いますよ、
ね、
うん、
買う前提ですか、もうすでに。
うん、私は買わないですけど、
はい、
はい、
私以前は常にオリンパスのタフってあったじゃないですか。
はいはい、あの水に濡れても大丈夫。
そうそうそう、落としても大丈夫、はい、それ持ち歩いてたんですけど、最近はもう iPhone の方が綺麗に映るんで。
ああ、そうですね、水濡れだけ気をつければね。
そうそうそうそう。でもあれすごかった、海に持って行ってもどこ持って、砂浜に持って行っても砂濡れたら水でバーッと洗えるし、
うん、そうですね、
オリンパスのタフシリーズいいですよね、う
ん、はい、
このスタイラスシリーズも防水防滴にしてくれたらね、いいんですけど、ダメなんですよね、このダメなんですよねって、おかしい、レンズが飛び出るじゃないですか、このタイプのやつ、
う
ん、
あのズームのはね、ちょっとどうしても厳しいですよね、
うん、これは落としただけでもうダメになっちゃいますもんね、うん、タフシリーズはやっぱりそれがない代わりに、あのレンズが出ない代わりに、あの、まあ、性能は低いですけど落としても大丈夫というもんなんですね、
うん
うん、だからどっちを取るかですよね。
そうですね、
やっぱり夏になってきたら、あの濡れてもいいカメラって便利ですよね。
そうですね、あと雪の時、雪で、あのやっぱり、なんていうんですか、
はい、
こうスノーレジャーとかされる方もね、うんうんうん、やっぱり同じ条件で、
あ、そうですね、
うん、と思いますけどね、夏だけでなく冬もということになりますよね、うんうん、
まあ、このオリンパスの新しい、スタイラス SH3 ですけど、
はい、
3万7000円のお安さの割にはですね、
はい、
かなりの高機能だと思いますんで、
はい、
はい、ちょっと私も本当実況を手にしてみたいなと思いますんで、まあ、クヨさんは選択肢ないかもしれないですけど、私はちょっと欲しいな、はい、これシリーズこれと同じ性能ぐらいの、まあ、防水防滴のやつが出たらですね、うん、もう間違いなく買ってしまうと思いますね、う
ん、はい。タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。まずはですね、
はい、
今回もあの iTunes のポッドキャストレビューにコメントをいただいてますので、
ありがとうございます。
はい、そちらの方から読ませていただきます。
はい、お願いします。
タイトルが夫婦漫才の語り口ということで、
はい、
まるで夫婦漫才のような語り口は変幻自在、あっという間に聞き終えてしまう面白さ、文房ガーでガジェット好き、海外旅行は撮影と考古学、博物館と科学館の会員で荷物多い成人と、気がついたら お仕事する感じの Mac 好きな、データベース設計屋のプロフィール通り、カメラと SIM カードとIT と宇宙とエヴァンゲリオンを語らせれば何時間でも喋れる。括弧、唯一の弱点はスターウォーズだけだという括弧閉じる。最女のクイホアさんの魅力は計り知れない。週1回のペースもちょうどよく、着実に50回、100回と回を重ねて定番の IT ポッドキャストとしての不動の地位を築く日も近いだろう。と、これメテオさんでよろしいですかね、メテオ大王さん、2月の13日にいただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ちょっとあれですね、クヨさんのことしか書いてないじゃないですか。
いや、そんなことないですよ。
え、どこ、私のことどこに書いてあるんですか。
まるで夫婦漫才のような語り口って書いてあるじゃないですか。
あ、そこはクヨハさん一人じゃできないですもんね。確かに。
そうなんですよ。でもね、これね、本当になんかね、最近夫婦漫才かって言われること多くないです？
いや、多いですね。
なんですかね、これね、全然違うんですけどね。
それなんかそれ喜んでいるかどうかわからんけど、はい、私と福ヨハさんは皆さん夫婦ではありません。
はい、あの、はい、 はい、むしろご迷惑になると思います私です。
いやいやいやいやいやいや、もう私はもうクイファーファンなんで、もういつでも別にあの受け入れることは可能なんですけど、世間が許さないんでですね。
何をおっしゃってるんですかね。ちょっとよくわからないでところもありますけど、はい。
週1回のペースもちょうどよくといただいてます。そうですね。まあ、うん、我々素人がやるのはちょうど週1回ぐらいがいいですよね。
うん。
1時間もあっという間に聞こえてしまうというふうに言ってもらってるんで嬉しいですね。
はい、ありがとうございます。
まあ、何よりも、クイファーさんが、その、いろんな知識が豊富なんでですね、私も、その、それに合わせてお話しさせてもらうということをやってますけど、まあ、ニュースね、ニュースも、ちょっと違う切り口でやってますんで、うん、他のポッドキャストがいろいろ聞いてますけど、まあ、ちょっと違う切り口の方が面白いかなと思ってやってますんでね、うん、そこをやっぱり気づいてもらってますね、宇宙の話が多いですよ、うちはね。
そうですね、どういうわけか、うん、あ、どういうわけかとか言わないじゃないですか。
いや、50回100回とこれからも続けていきたいと思いますんでね、
はい、
ぜひメテオダヨさん応援よろしくお願いいたします。
はい、続きましてですね、はい、もう一件いただいてますのでそちらも読ませていただきます、はい、
そうですね、 iTunes の方でいただいてます。
はい、こちらですね、まず、はい、あの星が一つでいただいてますので、
星一つ、はい、
はい、タイトルが疲れるということで、はい、第1回より聞いているが最近二人のわけのわからないじゃれ合いが頻繁になってきた、なって聞いていて疲れる。最初は良かっただけに残念。と、ケンタ1961さんから2月13日付でいただきました。ありがとうございます。
はい、コメントありがとうございます。まあ、そうですね。聞く人によってはわけのわからないと思ってもらうのも、まあ、それは本当仕方ないことですんでね。
うん。1回目から聞いていただいて、1回目からこれまでで、私たちの中ではすごくその変わったっていうのはないんですけど、まあ、私の中ではこなれた感というか、なんか、なんだろう、ちょっとその、初めの緊張感とはだいぶ変わってきてて、こう、まあ、緩んできてるかなっていう部分はあるんですけど、その、まあ、一回ずつに、そんなに違いはないつもりでいるんですけどね、はい。
そうですね。わけのわからないことだけは、少なくしていきたいと思いますので。
はい。
はい。
はい、ではですね、はい、続きましてブログにもですね珍しくコメントをいただいてるんですね。はい、お願い
します。
はい、ワンボタンの声で紹介されていたので第1回から通して聞いてみました。ワンボタンでは弱い分野である天文分野や通信系の話題を推していくという方向性になってきましたね。話題の切り替え効果音がグラスを揺らす音になったのは飲みながらやってるぞという割り切りが見えて面白いです。ところで今回の放送で従来型携帯電話をフューチャーフォンとおっしゃっていましたがフィーチャーフォンが正解です。未来ではなく機能なのです。結構間違いやすいので今後は気をつけてもらえると嬉しいですと、ゆりこさんから2月12日付でいただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ここに書いてあるやつに関して私はずっとフューチャーホンって言ってるつもりなんですが、うん、フューチャーホンだという話、多分聞いてる方も私が言ってる違いわからないと思うんですけど言えません私は。
これフィーチャーってきっか、これふ、なんて言うんだろう、はい。この言葉だけでは伝わらないので、書いてある言葉を文字起こしして読みますと、はい、フューチャーフォンっていうのが、まあ、その、と言っていましたけど、はい、フーに小さい、フィーチャーフォンが正解です、というふうにいただいてて、はい、まあ、単語の意味をいただいてるんですが、
はい、まあ、はい。もちろん、はい、承知しております。
はい、家っていうだけだったんですね。はい、
だからヒーチャーホンとは言えますけど、
うん、
ヒーチャーホンね、ハヒフヨのヒーとは言えますが、ヒューチャーホン、もういいです、はいはい、はい、言えません、ごめんなさい。他の方にもご指摘いただいたんですけど、もちろん私、うん、そうこういうのの専門分野にいますんで、未来の話とは違うというのは分かってますが、これヒューチャーホンを頑張っていますね。言えないです、はい、ヒーチャーホンとは言います。ヒーチャーホンとは。はい。でも、ヒューチャーホンとしか言えません。すいません。ヒューチャーとしか言えません。ヒーチャー。もういいですね。ヒーチャーならいいんですかね。まあ、英語の発音というか、外来語の発音はいろいろありますからね。 レポートなのかリポートなのかっていう話もありますし、はい。うん、私はこれ、はい、この、風なんとかっていうのは言えません。
うんうん、私でもこれも言えないんで、はい、だから必ず私、これは気をつけてガラケーっていうようにしてるんですよ。だからもうガラケーで統一しましょうよ。
あ、ダメ？いや、私はどっちでもいいですけど、ガラケーって言ったらガラケーなんてないっていう人もまたおるから。ま
あ、そうなんですよね。でもこれ言えないんですよね。
同じくです。言えません。はい。
あの誇張してちょっと変な感じで違う単語になっちゃいますよね。はい。
ヒーチャーって言うと、はい、ヒーチャーって言うとまたおかしいです。
怒られちゃいます。ということで、はい、申し訳ありません。
というわけで、はい、ありがとうございました。はい、関西弁しか喋れないし、英語の発音はうまくできません。
はい。
申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
はい。
はい。
はい、ではですね、続きまして、
はい、
ツイッターで、
はい、
ハッシュタグタックキャストとタック宛にツイートをいただいたものの中から一部を紹介させていただきます。
はい、お願いします。
これでクイホワさんの仕事が一つなくなってしまいますねと、ハルさんから2月8日の22時3分にツイートいただきました。
はい、これはですね、ありがとうございます。これはですね、あのアップルストアでベルキンがですよ、自分のところのフィルムを貼る機械を作ったということで、
うん
うんうん、ASUS のパッドにクイホワさんが、うん、あのフィルムを貼ったっていうあの話に対してだと思うんですけど、うん、
はい、
でもこのあれですよ、ね、ツイートはツッコミどころがあるんですよね、クイホワさん。
そうですね、
はい、
あのハルさんもうち の, あのポッドキャストをお聞きになって、はい、あの朝からの方だと思いますが、
はい、未だに これもさっきのヒューチャーの話と一緒で、はい、私の発音が悪いでしょうね。
そうですかね、
はい、
あの、ひらがなでクイホワと書いていただいてるんですが、私あのから振り仮名で振って自分の名前読めない方がいらっしゃるんで、あとは何と読んでいいのって聞かれるんで、クイホワってひらがなでわざわざ振ってるんですけど、でもあのハルさんは、まあ、あの変換間違いかもしれないですね、クイホワと いただきました。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ちょっといいんですけど、はい、
このベルキンの機械すごいなと思って、私もまだ、うんうん、貼ってるとか見たことないんですけど、うんうん、というわけでこの、うんうん、ベルキンのこのフィルムを貼る機械ができたら、うん、クイホワさんの仕事、はい、なくなってしまいますね。
そうなんですね。
私はこんなフィルムを貼りませんので必要ありません。
あ、はい、では続きましてですね、はい、とても珍しい方からツイートをいただいてますので読みますね、はい、
有名ポッドキャスターですよね。
はい、M プリセット天馬橋さんでございます。
はい、
はい、タッグポッドキャストでも取り上げられていた猫動画沼アプリをフールと、2月13日15時ちょうどにいただきました。
はい、
ありがとうございます。
これどんな話かというと、AUGM 大阪でフェンルさんが前に出られてですね、うちで以前紹介した猫の動画アプリですね、まさに猫の動画にハマってしまう沼アプリというふうに松尾さん言われてますけど、はい、このアプリをフェニルさんが発表しているときにそのユーストに対するコメントとして、
ほうほうほう、
M プリセット天馬橋さんが書いたんですね。
ほうほう、
今ポロって言ってしまいましたけど、あれ、はい、この方はワンボタンの声の松尾さんです。昨日の AGM 大阪でお会いしてきました。
はい、
はい、昨日は有名ポッドキャスターの方いっぱい来とってですね、まずは、ワンボタンの声から魚井先生、山村さん、
はい、
松尾さん、
はい、
アップルクリップからは、佐藤リッチマンさん、
リッチマンさん、はい、
タックポッドキャストからは大道と、
はい、
あ、有名に入れちゃダメですか、自分で、
はい、遊んでいただいたんですね、可愛がっていただいたんですね、
可愛がっていただきました、稽古つけていただきました。ということでこれはモフールですね、すごい、はい、あの可愛い猫ちゃんがいっぱい見れて、うん、うちのお兄ちゃん猫の動画も4000以上再生されて、はい、Android 版の、
うん、
あれですね、あの案内にはうちの猫ちゃん写真が使われたりしますんでね、
はい、
モフールはすごいアプリですよ、うん、松尾さんコメントありがとうございます。
ございます。続きましてですね、
はい、
ジャミンさんからいただきました。2月13日11時32分のツイートです。
はい。
大道さんの相対性理論のおっさんですよねに思わず吹いてしまいました。アインシュタインをそんな呼び方するとは、かっこ笑い。ということです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、なんか今ちょっと間がありましたね。
いや、相対性理論のおっさんですよね。
おっさんですよねっていうところで、私が今うんと頷いたのはただの反射であってですね、はい、私別にそれのことについてですね同意したわけではございませんけれども、
みんななんでそんな、はい、そんなにあれなんですか、
ん
そんなに腫れ物に触るような喋りしかできないですか。
そんななんかおっさん呼ばわりするあのできるような立場ではないので、はい、
あ、はい、わかりました。
はい、大蔵さんもあの先に生まれてたら自分が見つけたっておっしゃるぐらいですから、まあ、それはあのおさん呼ばわり上から目線でも、まあ、
先週の配信でも言いましたけどね、はい、私が先に生まれてたら私が見つけてたはずの理論なんで、
はいはいはい、という話題で、あの先週は全くそういうことは関係なく蜂蜜の話題で触れたら、はい、その収録の数日後でしたよね、
はい、
その、今回の16波の話、
ああそうですね、重力波の話が出ましたね、ドーンとね、
そうです、重力波、うん、あの重力波の話はイコールアインシュタインですからね、
はい、うん、そうですね、
だからこんなになんかこう関連付けてトントンでやってくるとは思いませんでしたね、うん
う
ん、はい、
そうですよね、
うん、
相対性理論のおっさんです。ジャミさんのコメントもう一つお願いします。
はい、ですね、タックポッドキャストのニュース選びは他のポッドキャストと違うので面白いですといただきました、
はい、
ありがとうございます。
そうですね、まあ、他のポッドキャストとは確かに違うんですよね、はあ、あのうちはなんていうんですかね、アップル系の話題とかはあんまり出さないようにしてるんですよ、
うん、
なんでか分かります、小山さん、
アップルが嫌いだから。
なんでですか、アップルユーザーグループですよ。好きに決まってるじゃないですか。
なんかここはなんかちょっと突拍子もないこと言っとかないといけないのかと。
アップルの話はアップルが発表したこと以外みんな噂じゃないですか。
そうですね、
はい、噂話をしても仕方ないなと思ってですよ。
うん、そうですね、
私のは、
はい、どうぞ。
そのプロでもないしジャーナリストもないから独自のニュースソースがあってやってるわけでもないわけじゃないですか、
はい、
どっか皆さんと同じようなねウェブサイトを見てこうだというふうに話をしてもら、うん、させてもらってるわけですから、
うんうん、
それでそんな噂の話してもしょうがないと思うんで、
うん、
まずやってません。
はい、
うん、それとあの栗原さんが生き生き喋ってくれるのは宇宙の話とかですね、エヴァンゲリオンの話なんで、はい、
そうですね、はい、
その話をやっぱり切り取ってます。でさらに言うと私は、まあ、純粋な通信の話が好きなんでそういうのを切り取ってやってますんで、
はい
はい、だからアプリケーションの話がほぼほぼ出てこないんですよね。
そうですね、なんかまあ強いて Google のサービスぐらいですよね。
そうですね、まあ、うん、それが皆さんから見ると他のポッドキャストと違うというふうになってると思うんですけど、うんうん、まあ、これはうちの路線としてこれからもやっていきますんでね、
はい、
ジャミーさんぜひこれからも応援してください。
はい、
はい、
続きまして、
はい、
今週もブラッフォードさんからいただいてます。
ありがとうございます。
今回はちょっとファンタジーが入ってますので。
そうですね、はい、
はい、夢枕 iPhone4 を購入し自宅無線 LAN のパスワードが不明で2日過ごした明け方、
はい、
夢にマリア様が現れてルーターの裏に光を当ててくださる。目を覚ましてルーターに記載の A 数字を入力するとなんと Wi-Fi2 接続、クイフワさんもマリア様級と、2月12日の11時42分にいただきました。
はい、
ありがとうございます。
すごいですね、これ先週の第15回の話ですね、うんうんうん、ハニーバーと夢枕というタイトルでやったんですけど、
はい、
それを見られてブラさんが思い出した話なんでしょうね、 iPhone4 の話。
夢枕といえばということです ね、
ですね、
はい、
クイワさんは私にとってマリア様ですから。
はい、ありがとうございます。
なんか素直に ありがとうございますとか言わないですね。
そうですね、はい、今後のことを考えてですね。
今後のこと
ちょっと、はい、考えてしまうんですけど、はい、
はい、でもブラさんもあれですね、夢枕にマリア様が立たれてなんと、うん、あれですね、光を差したわけですよ。
ねえ、そんなことあるんですね。
ですね。
今日のなんか今回のすごくファンタジーでしょ。
はい、まあ。記憶の保管がされるんだと思うんですけど、うんうん、私のその栗原さんがっていう話もですよ。
うんうん、
多分、うん、なんですかね、 自分が気になってたんでしょうね、あの時。で、パッと目が覚めて、で、久岩さんと話してたこととか思い出して、夢でそうなったように思ってるだけだと思うんですよ。本当に夢の中で久岩さんが出てきてですよ、大道さんアップされてませんよっていう話であれば。で、久岩さんその時でも夜勤も来しとったんですよね、実際には。
うん。
はい。
してましたよ。はい。
本当に立たれたら怖いですもんね、私。
そうですよね。
おちおち、おちおち寝れないじゃないですか、今後。で、ちょっと福山さんがその度、あの、夢に出てきて、上がってないぞって怒られるわけでしょ。
怒られるっていう風なんですね。
あ、はい。
黙っちゃった。黙っちゃったよ、これ、はい。は
い。そういうイメージですけど、違うんですかね。
違いますけどね。まあいいです。はい。
いいんですね。
もうしょうがないです。おいおい修正します。
はい、ありがとうございます。はい、プラさん、今週もコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
ではですね、今週はですね、みどりんさんに締めていただきます。
そうですね。
はい。2月12日9時3分にいただいたツイートなんですが、
はい、
私の猫事件は、猫バンバンです。猫がハマってました。といただきました。ありがとうございます。
みどりんさん、ありがとうございます。猫ちゃんがボンネットにハマってたんですね。かわいそう。じゃあもう、
はいはい、
身をもってみどりんさんはバンバンした方がええっていうふうに思われてるわけですね。
なんかちょっとあまりのあれだったので、あまりその状況をどういう状況だったんですかとか、その後どうされたんですかっていうことをなんかちょっとお気の毒すぎて私も聞けずじまいだったんですけどね。
ちょっと聞きにくいです、この話もですね。
そうですよね。
いや、猫ちゃんって本当そうですもんね。私なんかもあの、ほら、トイレに行くじゃないですか。
はいはい、
トイレの前に座られてですね、
うん、
扉が開かないところにありますもん、ね。うん、居心地がいいとそこに座っちゃうんで、
ああ、パンチ飛んでこないだけまだいいですよね。
パンチ飛んできますよ。通ったら足がパンチされますから、はい、まあ、さっきの話ですとモフルの私の動画を見てください。
そうですよね、もう本当ヘビかっていうぐらい怒ってますもんね。
シャッシャッって言って
ね。そうなんですよ。
はい、みどりさんのこの話はもうこれ以上掘り下げない方がいいと思う、
はい、いいと思います。はい、はい、
では猫バンバン、
はい、
みどりさんこれからしっかりしてお車に乗ってくださいね。
はい、はい、コメント、今週のコメントは以上です。
はい、皆さんコメントありがとうございました。15回目の配信もいろいろとお話しさせてきてもらいました。
はい、
AUGM 大阪の話をね、最初にさせてもらいましたけれども、
はい。はい、
明日はいよいよ久岩さん AUGM 大分ですね。
はい、そうですね。
はい、AUGM 大分では二人で、ポッドキャストのアピールに行くんですよね。
そうですね。
はい。
はい、
2月の AUGM はこれで二つで終わるんですけど、3月には、AUGM 神戸があるんですよ。
うん。うん。うん、
はい、はい。AUGM 神戸の特徴はですよ、一部二部に分かれてやってるんですよね。
うん
うん、一部の方は、まあ、言ったカンファレンス形式でやって、うん、二部の方は、まあ、軽食食べて、ちょっと飲みながらやるっていう形を捉えてるんですね。
うん
うん、で、今年はクレイジーワンズ、イン神戸2016ということで、うん、まあ、あの、なんですかね、クレイジーな人たちを集めて、やるっていうことなんですね。結構、なんですかね、有名な方が出るんでですね、まあ、もちろん、うん、杉本先生も出られます。杉本先生は実は、Mac 30周年の時の、
うん、
あの、Mac な30人、世界からの30人の人に選ばれてますもんね。
うん。うん、そうですね。はい。
そういうすごい方ですし、まあ、林信之さんも来られますし、豚汁で有名な西山さんですね。
うん。
はい。んで、エヴァの岡村さん。
うん。
で、琴入りを作ったキラさん。
キラさん。はい。
も来られますし、
はい、
ダンボさんに、佐藤リッチマンに、ジョーさん、
うん、
みんな来ますね。去年と同じ会場の、神戸情報大学院大学というところでやられるんですね。
うん
うん、ここの AUGM の特徴は、大きな特徴が一つあって、有料なんです。
うん、そうですね、はい、
はい。で、マーク先生がおっしゃるにはですね、有料にしてる理由は、本当に来てもらいたい、一緒に来てもらいたいそうです。
うん、
うん、だから他のところみたいにベンダーさんに協賛金いただいてベンダーさんがお話しするという形を取らずにですね、会場費をまあ皆さんからのまあ入場料で集めてそこからまあ出すっていうようなことを考えられているようですね。
うん。
うん。 これすごいですよね。
そうですね。
一つのやり方として。これで、うん、まあ、しっかりとそういうふうにできるんであれば、まあ、それ素晴らしいことですね。
うん
うん、で、PTX で、まあ、前売りといいますか、前に、先にお金を集めて、
うんうん、
で、やる。開催するという形を捉えてますね。
はい。
実はですね、この件に関して、杉本先生のインタビューを取ってきたんです。
はいはい。
はい。ちょっとそれ聞いてみましょうか。
はい。
AGM 大阪の会場に来ています。今日は AGM 神戸代表の杉本先生。
こんにちは。はい、杉本です。
こんにちは。今度3月の6日に AGM 神戸また2回目やられるとお聞きしてるんですが、ちょっと教えていただいてよろしいですか。
あれからもう1年、3月6日の日曜日、朝10時半ぐらいからですかね。
はい。
あの、三宮の駅の前にある、神戸電子専門学校、まあ、正確に言うと神戸電子情報大学院大学か。でですね、2回目の AGM をやるんですけど、まあ、神戸ってちょっと他と違っていろんな企画を考えてます。
は
い、それでですね、あの一部二部なんですけど、はい、一部は、まあ、よくあるこうベンダーさんのプレゼンばっかりではなくて、
はいはい、
あのエヴァノート会長の岡村さんとか、
はいはいはい、
あとはあの皆さんことえりって知ってますかね。
知ってます、ことえ
り、はい、あれ作った人知ってます、
はいはい、
あの木田さんっていうね、元アプリの社員のが来ます。昔ね、イースターエッグでことえりって打ち込むと木田って名前が出てくるっていうイースターエッグが昔あったんですけどがね、あのちょうどアプリを見て日本帰国したんですよ。私、まあ、友人であのお呼びすることになりました。
はい、第一部の方でその、
あと林伸さんとトークしたりとか、はい、あと各 AGM で村上城さんと、
はい、
AGM トークとか、はい、あの脇山さんっていうアナウンサーとか、
はいはい、
あのいろんな人が来てくれます。はい、でですね、はい、第2部なんですけど、
はい、
あのクレイジーワンズっていうちょっと新しいイベントを立ち上げたんですよ。
はいはいはい、
でこれはまあ、アップルの理念のよくあるあの To the crazy ones ってありますよね。
はい、
あの世の中変えるぐらい気違いだったらいいじゃないっていう。でですね、神戸には結構クレイジーなやついっぱいいるんですよ。
いるんですか。
で声をかけたら、ぜひプレゼンしたいっていうのがいっぱいいたので、あのね、6人ぐらい、
はい、
まあ、クレイジーと言われる、でも本人はそうは思ってない人がですね、15分ずつぐらいね、素晴らしいパフォーマンスします。で中にはプレゼンもあり、
はい、
中にはあのポールダンスでエロを伝えるお姉さんとか。
いいですね、それ。見たいな。
それね、やばいっすよ。本当のボール持ち込んでやりますから。
すごいですね。
とか、はい、あとはね、バイオハッカーの福原志保さんっていう、
はいはい、
あの、イノベーションっていう政府のね、
はい、
あの、異端児にも選ばれた方で、その人はね、遺伝子操作をして、
はい、
例えば光るドレス作ったりとか、
おー、なるほど。
あとはなんかこう、初音ミクの遺伝子作ったりとか、
なんか
ね、すごいことやってるんですよ。
あ
の、スプツニコさんっていう面ですよね、
はいはい、
あの子の、まあ、先輩にあたるロイヤルカレッジオブアート卒の、あの、まあ、バイオアーティストですね。まあ、お友達で彼女も呼んだりとか、あとね、まあ、探検家とか、
はい、
あとね、あの、エクストリームアイロニストのマキっていうのが出るんですよ。
はい、ちょっとその方、もしかしたら知ってるかもしれないですね。
おかしいな。あの、マキさんっていうのはね、あの、すごいトークしますんで、ぜひ3月6日、
はい、
三宮に AGM 神戸、はい、あの、ぜひご参加ください。ありがとうございます。
はい、皆さんも3月6日の AGM 神戸。今、募集はまだ、
はい、もう、あの、告知サイトオープンしましたし、はいはい、Facebook にもページありますんで、
はい、
あの、早もん勝ちですよ。
はい、
ぜひ、ご参加ください。
はい、では皆さん3月6日神戸でお会いしましょう。
ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、今杉本先生からもお話があったようにですね、 AGM 神戸ですね、3月の6日ですんで、うん、皆さんもぜひ行ってください。さて、明日はいよいよ大分ですよ。大分 AGM
怖い、なんでこんな怖いんだろう
ものすごい力入ってますよ、私 AGM 大分は。
怖い。
なんでだかわかりますか。
わかりません。わかりたくありません。
クユファーさんと2人 で、はい、
うーん、
タックポッドキャストのアピールを初めてしに行くんですよ。
でもアピールさせてもらう時間多分ないんですよね。
いいんですよ、そんな時間なかっても。2人でいろんなとこ回ってタックポッドキャストよろしくって言うたらいいんですから。
ああ、そうですね。はい、
なんか嫌そうですね。
いえいえいえいえ、まさかそんな。
はい。嫌なんですか。嫌ならポッドキャスト首にしますよ。
これなんか新たな展開ですね。
はい。やっぱりやめないでください。ごめんなさい。
びっくりしました。はい。
やめないでください。はい。
はい、
大分で、 まあ、翌日観光もあるしですね、大分ですね。
そうですね、はい。
一緒に温泉行きましょうね。
温泉の前に、はい、通りかかることは自由です。
いえ、そうじゃなくて、聞いてますよ、人の話。ご一緒に温泉に行きましょう。
はい。はい。
え、それは OK って。
で、温泉街に行くんですからね。
はい。
だって別府って言ったら3000本以上温泉出てるんですよ。
はい。はい。
はい。
じゃあ温泉ぐらい一緒に行ってくれるってことですか？
てかもうなんかもう別府の地に降り立った時点に温泉に行ってるっていうようなものと同じことですよね。
ちょっと待って、それうんって言ったら、それが同じことなんで別府に行っただけで一緒に温泉行ったって言おうと思ってるでしょ。
うん。
でしょ？
なんで分かったんですか？
分かりますよ、栗山さんの考えてることが最近全部、ほぼほぼ分かるんですから、私。
それはどうかな。
行きましょうよ、もうせっかく、ね、大分行くんですから、別府行くんですから。
だって私、ね、自分家に温泉出るもん、わざわざ外に入らなくても。
じゃあ砂風呂って言うんでしたっけ？砂風呂はさすがにないでしょ？
おうち。ないけど。
じゃあ砂風呂行きましょう。
ないけど、こっちの自宅にサウナミストあるもん。わざわざ砂風呂しなくても。なんかことごとくそうやって、みたいな、そういうことの言いたげな感じが伝わってきました、今。
この無言に伝わりますか？スカイプど
う
しても、
はい。伝わりました。でも負けません。
別府にはほら、海沿いの砂浜、
うん、
っていうんですか？
はいはいはい、
上の砂浜にあるじゃないですか、
はいはい、
砂風呂。あそこ行ったことあるんですよ、はい、何回か。
商人っていうところですね、地名から。
ね、あそこいいですよね。
はい、私、別府にいた間に行ったことないんですよね。
じゃあ行きましょうよ、今回。いい返事。
まあだから、はい。
いい返事、一つも聞けないですね。ね。
私がなんかすっごい悪い人みたいな雰囲気ですよね、これ。
いや、悪くはないですけど。
はい。
まあ、ノリだけで行くとは言えないっていうことですね。
そういうことです、はい。
わかりました。
私もいろいろ都合がありますので。都合っていうかまあ、はい。都合じゃないけど、いろいろ考えるところがあるので。大体、
はい。はい。
温泉に行ってですよ。
はい。
顔がなくなっちゃうじゃないですか。
え、どういうことですか？
溶けて、汗で流れて。
はい。
だから普通なんかそんな運いいよって言えないと思うんですよね。
あ、それは女性のことを考えていない発言だということ。
そういうことです。そういうことです。そういうこと、そういうことです。そういうことです。何度も繰り返しました。
はい、わかりました。
あ、
結局私が悪いって言いたい。
いや、そんなことは言ってないですよ。
わかりました。
うん。
菊岩さんと温泉行くのは、
はい。
諦めません。
諦めましたって言うんじゃないですか、そこ。
諦めません。
は
い、まだ一週間あるんで。
はい。
はい、この一週間でどうにか行きたくなってもらえるように頑張ります。
頑張ってください。
はい。
怖いな。
はい。今回も、夫婦漫才でしたっけ？
そうですね。夫婦漫才とか夫婦漫才とか、巷では言われているようですけど、はい。
のノリでやったつもりはないんですが。
ないですね。
ないんですが、はい。いろんな話をさせてもらいました。第16回も。
はい。はい、
そろそろ終わりにしたいと思います。
はい。
はい。いつも申し上げておりますが、iTunes のポッドキャストのレビューですね。ここのコメントをいただくと私は非常に嬉しいです。あれが一番最後まで残るんでですね、結構うちの番組の歴史みたいになるんで、いろんな方のいろんな意見をいただきたいと思ってますので、はい、ぜひお書きください。
はい、
はい、では第16回の配信も最後までお聞きいただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、次回も皆さん、
はい、
ぜひお聞きください。
はい、
はい、ではありがとうございました。バイじゃーん。
ありがとうございました。バイにゃーん。 ゃ、ちょっと本当に今初めて聞きました。あ、そこまで出しちゃったんですね。
すいません。
もう出しちゃったものは今更しょうがないですよね。
完全に怒ってるな。
はい、あ、はい、わかりました。じゃあその心づもりで。
違うんですよ。
はい、あ、何が違うんですか。
いや、言い訳はしません、ごめんなさい。
いやいやいや、え、何が違うのかだけお聞きしておきますね。じゃあ
ここはエンディングで使うことになるな。何が違うのかだけ言いますね。
はい、
本当は、
はい、
顔隠すところまでにしたかったんですよ。
はいはいはい。
だけど触っちゃったんですよ。ごめんなさい。
いえ、はい、
出ちゃったんです。はい、
わかりました。
だからもうちょっとちゃんと仕込んだからダメですね。
仕込んでるからそういうことになったんですよね。
そうですよね。そうですね。
今ちょっとなんか、はい、真顔で突っ込んでしまいましたけど。
出ます。はい。